皆さんこんばんは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。ただいまですね、5月の17日の、時間は22時48分ですね。収録をしているところです。今回はですね、メインのコーナーを少しお休みさせていただいて、フリートーク会館長の独り言を収録させていただいております。館長の独り言の時はですね、自分の好きなことを好きなようにお話しする、いつもよりちょっと緩めの回になってるんですけれども、今日も右手にグラスを用意して、中にカルピスカロリー 60% オフちょっと薄めを入れて、喉を時々潤しながら収録させていただいてます。長時間とお話しすると、自分が気がついてないけどだんだんちょっと声が枯れてきて、前半と後半で少し声の高さが変わったりしてるかなっていうのを感じたりすることもあるんですけれども、まあ今日はドリンクを飲みながら収録していきたいなと思ってます。で、今日のフリートーク会何を話そうかなと思ってたんですけれども、せっかくゲーム系のポッドキャストやってますので、ゲームにちなんだ話をしたいなと。で、いつもはゲームのソフトの方に注目してお話しすることが多いので、今日はですね、ハード、ゲーム機本体側のところに注目して話をしてみようかなと思ってます。で、今日ちょっと取り上げたいなと思ってるのは、僕が歴代のゲーム機、携帯機含めまして一番好きなハード、ゲームキューブ、こちらの話をしていきたいなと思います。でね、事前にツイッターの方でリスナーのツイッターのフォローをしていただいている方に、ゲームキューブのイメージとかですね、思い出とか、あと印象に残ったソフトとかなんかあったら教えてくださいっていうのをお送りしたら、いろんな方からですねメッセージをいただきましたので、その辺も一緒に話の材料として紹介しながら進めていきたいと思います。ではですね、まず任天堂ゲームキューブ、発売が2001年の9月14日発売。発売当初は2万5000円税別っていう価格設定だったんですけれども、まあゲーム機発売した価格っていうのはだいたいいつも何年後かには下がってって、最終的には1万5000円とかそのぐらいになってたような記憶があるんですけれども、はい。で、僕がゲームキューブのどこが好きだったかなっていうことを、まあ、思い返してみると、やっぱり僕はそのデザインですよね。ゲームキューブのあの立方体の形、割とこう女性も親しみやすいような形をしてたなと思います。シンプルなんだけど、ちゃんとまあゲームハードとしての分かりやすさっていうのもあるし、直接コントローラーを差し込んだりする機能性も備えてるし、かといってもそんなに重くもなくって、まあ、どんなお家に置いてもそれほどこう周りの雰囲気を崩さない、いい意味で女性的なデザインも入ってるのかなと思ったんですけれども、あの形がすごい僕は可愛いなと思ってて、やっぱり可愛いものっていうのは愛着を持って接することができるんで、特に任天堂ハードっていうのは今になって思うと、どれも結構可愛さ、なんていうかおもちゃ感っていうのがあったなと思って、でもゲームキューブはまたちょっとそれとは少し違うんですけど、でもね、やっぱりファミコンとかゲームボーイとか、初代のゲームボーイはかなり今思えばごつかったんですけれども、その後のゲームボーイポケットとか、あとはゲームボーイミクロとか、あの辺のなんかハードの形ってすごく好きで、で、まあゲームキューブもその中では比較的シンプルな形ではあるんだけれども、なんか愛着持って自分の部屋に一つ置いときたいデザインっていうので好きだった印象があります。あとは そのゲームキューブのコントローラーが他のプレステとかのコントローラーに比べるとちょっとね大きめのサイズなんだけれども、持ってみるとこう手にしっくりくる。で持ってみるとあのサイズ感っていうのは納得できるサイズ感で、その後のハードでもゲームキューブ用のコントローラー使えるようになってたりとかするぐらい根強い人気がある商品だったような気がするんですけれども、パッと見あのごちゃごちゃしてそうなんだけど、触ってみるとそれがちょうどよく馴染む感じっていうのがよく考えられてたんじゃないかなとは思います。うん、コントローラーもなんかすごく好きだった印象はありますね。あとは印象的に覚えてるのはゲーム機の起動音ですね。立方体のコマが四角に転がっていって最後にドンとこうゲームキューブの G のロゴになる。普通ゲームハードっていうのは起動音割とこうそっけない感じだったりしてたような印象があるんですけれども、ゲームキューブは珍しく最初のロゴが出てくるアニメーションもちょっと凝ってたし、音もね、あのてててててててててててててててててダンみたいな、多分こんな感じの音だったと思うんですけれども、なんかあの音が心地よくてすごくゲームキューブの起動音を覚えてます。でこの収録する前にゲームキューブの起動音懐かしくなってもう一回聞きたいなと思って、今ちょっと僕もゲームキューブは手放しちゃってるんですけれども、起動音聞きたいなと思って YouTube とかでちょっと検索かけたら、実は任天堂ゲームキューブの起動音って3種類あったんですよみたいなことが書かれてて、これ僕全然知らなかったんですけれども、電源入れるときに Z ボタン押しっぱなしにして電源入れるとするとちょっと通常の音は違う感じで、子供の女の子の声、笑い声みたいなのが混ざったようなアレンジ違いの起動音になるみたいなんですよ。で、あとは他のコントローラーの差し込み口のところにコントローラーを挿して、他のコントローラーも Z ボタン全部長押しにすると、今度はなんか和風の和太鼓の音がするような起動音がするっていうことで、これ結構有名なゲームキューブあるあるなんですけど、僕、全然知らなかったんで、もう15年越しぐらいに、その真実を知って、結構びっくりしてるんですけれども、はい。ね。結構そういう細かいところを仕込んでくるのが、任天堂らしいな、遊び心を隠して、いろいろやってくるなっていうのが、ちょっと任天堂らしいところだなと思ってるんですけれども、うん。起動音もすごく好きでした。あとはそうですね、実際にゲームキューブやったタイトル結構今まあ思い出せるだけでざっと言っていきますけど、まずゲームキューブといえばピクミンですね。ワンツー出てすごくピクミンもキャラクターも可愛いし、今でもね根強い人気のある任天堂のキャラクターだとは思うんですけれども、これは結構やりました。であとは動物番長とかも好きでしたね。僕動物番長は完全クリアやるぐらい何週かしましたね。はい。であとはまあ64から続いているスマブラのデラックス、スマブラ DX ですかね、なんかとかもありましたし、動物の森のプラスですね、カードリーダーみたいなの周辺機器が出たやつもあったような記憶があるんですけれども、であとは巨人のドシーンとかもやりました。はい。懐かしいな。で、RPG とかだと、そうですね、ゲームキューブといえばパッと浮かぶのがバテンカイトス。うん。ちょっとね、僕、ビジュアルの感じは覚えてるんですけど、やったことあるはずなんですけど、肝心のストーリーがどんな感じだったかとかっていうのは、一切もうちょっと、ど忘れしてるような感じなんですけども、確かバテンカイトスは2まで出てたんじゃなかったかな。あとは僕がやったので覚えてるのはルーンですね。ちょっとカードゲームの要素を取り入れてなんか召喚して戦う女の子が主人公で冒険していくようなアクション RPG だったのかな。うん、それも確かルーンも1、2ぐらいまで出てたと思います。うん、あ あとはですね、牧場物語シリーズも何作か出てたと思いますし、ギフトピアとかも出てたのがゲームキューブだったかな。で、割とあとセガのゲームなんかも、この頃はね、任天堂とセガが割と仲のいい時期だったんで、これぐらいから任天堂のサードパーティーっていうことでセガのタイトル結構出てましたね。僕なんかやったのはバーチャストライカー3とかやったかな。あとソニックとかのゲーム結構出てたような気がするんですけれども、そうですね。今まあバーチャストライカー3言いましたけど、スポーツゲームも割とゲームキューブはやったかな。そうですね。僕、EA、エレクトリックアーツですかね。まあ外国のメーカーなんですけども、ソフトがこの時期すごく好きで、結構 EA のソフトやったんですけれども、確か NBA ストリートとかありましたね。ストリートバスケのゲーム。僕、ハーレムビートっていうストリートバスケの漫画にハマってから、割とこうバスケのゲームは多くやってたんですね。それこそ第5回の配信でカズヤンと話したワンオンワンっていうのも1対1のストリートのバスケのゲームなんですけれども、NBA ストリートっていうゲームが確か3まで出てたんだったかな。3はマリオがなんか出てたような気がするんですけれども、その NBA ストリートもやりましたし、ゲームキューブで一番やり込んだゲームといえば僕は SSX3 ですね。これはスノーボードのゲームなんですけれども、そうですね、当時としては結構画期的で、山一個ゲームの中にドーンと世界観を作って好きなように滑ることができるっていう、まあ今風で言えば山一つ入ったスノーボードの、オープンワールドゲームみたいな感じの、かなり自由度の高さが他のスノーボードゲームとかスキーゲームにはない要素だったんで、これはかなりやり込みました。まあ一般的に言う洋芸のくくりにはなっちゃうと思うんですけれども、洋芸でもね、僕面白いと思ったら結構やってた方なんで、そうですね、 SSX3 はゲームキューブの中では僕一番やったかもしれないですね。あとはガチャフォース、ガチャフォースも結構やりました。ゲームキューブの中で忘れちゃいけないソフトのタイトルの一つだと思います。あとやった記憶があるのは筋肉マン2世のなんかタッグマッチのゲームあったと思うんですけれども、はい、なんかレジェンド世代の超人とかが出てきて、2世の超人のとこうタッグで組んだりとかやったりもできて、でタッグ技とかがかなり楽しかった気がします。はい、で自分でなんか超人作れるモードなんかもあって、パーツはかなり少なかったんだけど、結構それ自分でオリジナルの超人作って遊んでた記憶ありますね。はい、筋肉マン2世やりました。大体僕やったのその辺がメインかな。割と僕こう他の配信聞いていただけると分かるように、あんまりメジャーどころを率先してやらないタイプなんで、マリオとか、ゼルダの風のタクトは確か遊んだと思うんですけれども、メトロイドとか、あとは F0 とか、その辺はほとんどやってないですね。マリオカートをちょっとやったぐらいかな。マリオテニスとかもやってないです。任天堂のね、看板タイトルは今更やんなくてもいいだろうって思ってたかどうかはわかんないんですけども、はい。その辺はやらずじまいでしたね。やっときゃよかったかなと今になっては思いますけれども。はい。そんな感じですかね。まあ僕のまあちょっと思い出話はその辺にして、今日はまあ、リスナーの方、まあ、ツイッターでフォローしてくださってる方向けて、ゲームキューブについてのちょっと思い出とかイメージとか印象に残ってるソフトのタイトルとかあったら教えてくださいっていう風に事前にちょっと募集して、何人かの方からお便りいただいてますので、紹介しながらそれについてお話ししていきたいなと思います。じゃあちょっとツイッターの方を見てみますね。 ではまずは、天心さん、はい、ありがとうございます。天心さんは新しく、月中ロボさんという方と2人で新しい番組僕人参っていうですね、番組を始められたっていうことで、僕も第1回ちょっと聞かせていただいたんですけれども、かなりいい感じの天心さんの無茶ぶりに月中ロボさんが素直にこう翻弄される感じがちょっと癖になれそうな番組なんで、僕もちょっと追いかけていきたいなと思ってるんですけれども、僕人参のやられてる天心さんですね。天心さんの方が、ゲームキューブは名前通り四角くてコロコロしてて、当時画面の美しさには驚きました。バイオハザードも見事にリアルさを増したり、ゼルダの伝説風のタクトではまるでアニメを動かしているかいるような滑らかさ、マリオサンシャインでは 3D を見事に表現したすごいゲーム機だったですね、いただいてます。はい、そうですね、ゲームキューブ、この名前と形がすごくぴったり合ってて、確かそれ開発時点ではドルフィンっていうコードネームだったと思うんですけれども、でもこの形とゲームキューブっていうのがすごいしっくりきてた感じは今となってみるとしますね。あれがドルフィンって言われると、ドルフィンっていう感じにはなるんですけど、ゲームキューブっていう風に言ってもらえると本当にハードとぴったりくる名前だったと思います。はい、で、ね、画面の美しさもバイオハザードなんかね、特にプレイステ版から比べるとリメイクされたものとか、バイオハザードゼロですかね、あの辺はかなりもうグラフィックが綺麗だった印象はあるんですけれども、僕ちょっともうね、さすがにグラフィックが上がってくるとホラーゲームもついていけなくなってしまいまして、根がちょっとね怖がりなもので、プレイステ版の 1,2 ぐらいまではなんとか頑張ってやったんですけれども、もうちょっとさすがにゲームキューブ版のバイオハザードはやれてないですね。で、ゼルダの伝説は今で、アニメのトゥーンシェードの感じですよね。今までのその CG グラフィックともちょっと違う、アニメと CG の間ぐらいっていうのがと、ちょうどゼルダが出る、風のタクトが出るぐらいに流行り始めてて、で、その要素をゲームキューブでゼルダに取り入れて作ったのが確か風のタクトで、当時やっぱりね、僕ももうなんかアニメを動かしてる感じっていうのはやっぱりありましたね。ちょっと時代を感じたようなところもありました。で、やっぱりあとはマリオですよね。任天堂はやっぱりローンチタイトル、一番最初にハードと出すタイトルにはやっぱりマリオぶつけてくることが多かったと思うんですけれども、その中でもやっぱりね、自社で開発する以上はやっぱり確実に面白いものを出したいっていうのがあったんだと思うんですけれども、僕はちょっとプレイしたことはないんですけれども、他の人の評価なんかを見てるとやっぱりさすが任天堂、さすがマリオっていう感じですよね。 3D を見事に表現したゲームだと思います。はい、天心さんありがとうございます。はい、いいですね。なかなか他の人の意見を聞きながらそのハードについて話するっていうのも新鮮な感じはします。はい、ではですね、続きまして、虹パパ生活さん、はい、虹パパラジオの番組をやってらっしゃいます虹パパ生活さん、いつもありがとうございます。ゲームキューブ持ってました。しかしあまりゲームをした記憶がない。動物番長とかやったくらいかな。あとゲームボーイが刺さるアダプタが出ていたような、形が斬新とかロムカセットからの脱却とか。はい、ありがとうございます。虹パパ生活さんは動物番長やってたですね。動物番長僕もやってました。先ほどもちょっとタイトル上げさせてもらったんですけれども、なんか独特のビジュアル、あえてそのちょっとローポリゴンな感じの単純な動物の形に板をくっつけただけのようなデザイン、ゲームのキャラクターデザインみたいな感じにしてたのが、逆に僕ちょっとそれが新鮮で、で、それがね、お互いの体を噛みついて肉を引きちぎるような感じで奪い合うみたいなところにかなり 惹かれて僕も動物番長買ってやりました。かなりやり込みました。はい。でもね、意外とあれ完全にあのゲームをクリアしようとすると、今度はね、あの今までのその野生っていうちょっとワイルドな感じから、相手の体のどのパーツをこう順番にこの手順で食いちぎっていかないと後でちょっと手詰まりになっちゃうみたいなのが要素が出てきてしまって、でちょっとそれ野生っていう動物番長のコンセプトとちょっと相反する要素なんじゃないかなと思って、一応まあそれで最後までクリアして、そこでちょっとやめちゃったんですけれども、でもあの動物番長はあのゲームキューブの形とも相まって印象深いソフトではありますね。うん、であとゲームボーイアダプターっていうのはあれですかね、ゲームキューブの下にあの板のようなのをつけて、でそこにゲームボーイとかゲームボーイアドバンスのソフトを挿してテレビ画面でプレイするっていう、あれはゲームボーイプレイヤーっていう名前でしたかね。うん、当時としてはあれも他の携帯ゲーム機との連携っていう意味では、な、今まで携帯機は携帯機で遊ぶっていうのが主流だったのが、ここに来て一気にこの携帯ゲーム機と家庭用ゲーム機のつながりっていうのが出てきたのもゲームキューブの面白いところだったような気がするんですけれども、うん、であれの良かったのは、このゲームボーイプレイヤーがあればゲームボーイを2台持ってるのと同じあのことができたんで、1人で例えばまあポケモンの交換したりとか、2台ないとできないことを、アドバンスとゲームボーイプレイヤー2台つなぐことで、できたりっていうこともあったんで、その辺はまあテレビであのゲームボーイが遊べるっていうことも結構楽しかったんですけれども、そういったまあハードの数をフォローしてくれるっていうところでも、僕結構ゲームボーイプレイヤーは評価高い周辺機器だったなとは思いますね。はい、ありがとうございます。続きまして、猫やんさん、はい、猫館電子版の番組やってらっしゃいます猫やんさん、ありがとうございます。猫やんさん、なんかあの家族の方も体調崩されて、猫やんさんもついに自分も体調がみたいなツイートをちょっとちらっと見かけたんですけれども、大丈夫でしょうかね。そんな体調の悪い中、あの僕の番組にゲームキューブの投稿をしていただいて本当にありがとうございます。あの早く良くなってください。はい、あの群馬の力パワー送っときますんで、はい、受け取ってください。はい、で、猫屋さんですね、バテンカイトスをしたいと買ったら、義理のお兄さんが、ソフトごと本体を売り払った。てんてんてん。あとは、友人にスマブラとセットでプレゼントしたな。10年も経つのか。って書いてますね。はい。バテンカイトス。はい。ゲームキューブではやっぱり、RPG としては、パッと出てくるタイトルですね。うん。僕も、やって、たと思うんです。まあ、先ほどちょっと自分のタイトル、やったタイトルの中でも挙げて、ただ内容がほとんど覚えていないっていうことも言っちゃったんですけれども、そうですね。タイトルはパッと出てくるんですけれども、でグラフィックも結構綺麗だったなっていう印象はあるのに、なぜか覚えてないのは多分ちゃんとクリアしてなかったのか、他にハマってるタイトルがあったのか、まあ。わかんないんですけれども、で猫屋さんもバテンカイトス買ったら本体がなかったって、まさかの肉は目の前にあるのに料理する器具がないみたいな感じの、本当に目の前に餌置かれてるけどもうできないっていう、このゲーム好きとしてはもうありえない状況ですよね。その時の猫屋さんの気持ちがどんな感じだったかはちょっと察するほかないんですけれども、でね、やっぱりスマブラ、友達と遊ぶっていう意味では外せないのがスマブラですね。僕もスマブラ持ってたんですけれども、結局僕もう昔から基本ぼっちゲーマーだったんで、友達とゲーム遊べたのってそのカズヤンと石田大学の3年間ぐらいがやっぱり一番多くて、それ以降ほとんど一人ですよね。でそんな感じで群馬に越してきてもう 7,8 年経ちますけど、 ね、そんなところでなかなかゲームの友達とかもできないんで、僕スマブラやったことあるけどスマブラを人とやったことがないので、その友達と遊ぶ感じっていうのはよくわかんないんですけれども、友達にスマブラと本体セットでプレゼントしたっていう猫屋さんのちょっと太っ腹なね感じ、ちょっと尊敬しますけれども、まあでもゲームキューブ出てからもね、2001年の発売なんでもう15年ですよ。はい、15年経てばまあいろんなもの変わってきますよね。自分も年取ったと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、ですね、ヘイポーさん、このヘイポーさんっていうのは僕の大学時代の後輩です。はい、音楽サークルの後に僕が絵本が好きで、で絵本サークルを一から立ち上げたんですけれども、そこに入ってきた後輩で、結構癖のある後輩で当時からだったんですけれども、まあ割と僕もそういうマニアックな感じだったので、馬があって今に至っても結構ねメールやり取りしたりとかたまにするような仲になってます。はい、今でも忘れません。ヘイポー君が僕の結婚祝いに持ってきてくれたもの、僕生まれた星座が水瓶座なんですけれども、アクエリアスのカミューのセイントクロスの復刻版のものをプレゼントしてくれて、すっごく嬉しかったのを覚えてます。はい、あのね、普通結婚祝いには持ってこないものだと思うんですけれども、あの僕の好みのツボをすごくピンポイントで狙ってきてくれたヘイポー君、あの時はありがとうございました。はいね、セイントセイヤが好きなのも知ってて、でなおかつ僕が水が座でアクリアスのカミューが好きなのを知ってて、あのセイントクロスを送ってくれたのは間違いではなかったです。大当たりでした。ありがとうございます。でまあ、このヘイポー君が、割とこう筋金入りの任天堂好きな人で、今でもこう任天堂に返して言うと結構熱い文章送ってくれたりコメント送ってくれたりするんですけれども、でまあ今回のゲームキューブっていうことで仕事中にもかかわらずかなりツイートしていただいたんで読みます。はい、当時 PS2 プレイステーション2が、DVD プレイヤーとして使用できたりブロードバンド対応してたりと、今後ゲーム機は多機能化かっこ複雑化の道を歩むのだろうと誰もが考えていたところに現れた任天堂のアンチテーゼ、それがゲームキューブ。熱いです。ディスク媒体使用にもかかわらず起動が異常に速く、本体とディスクが小さいことから置き場にも困らないという親切設計、あとなぜか本体に取っ手がついているから持ち運びも楽々。はい、ついてましたね、確か謎の取っ手がついてました。我が家ではゲームキューブは未だ現役バリバリです。まだ現役なんですか。あー、これはちょっと尊敬に値しますね。で、ソフトも気になるものは一通り遊んだけど、唯一お遍路さん専用ボタンコントローラーボタンさん同梱を買わなかったことだけ未だに後悔しています。あー、なんかそんなソフト出てましたね。これ四国88カ所回るのを疑似体験できるソフトでしたっけ。このもう専用ボタンコントローラーがどういう形だったかすらもうよく分かってないんですけど、ただ僕四国は香川県出身なんで、また妙なソフト出すなーというのは覚えてたんですよね。お遍路さん、これ今相当レアなんじゃないですかね。手に入れられるんですかこのソフト。ありました。はい、で、あともう一つですね、未だにゲームキューブ用のコントローラーやゲームキューブ形状のクラコンが生産販売されているのを見てニヤニヤする。はい、ヘポコありがとうございます。かなり熱い思いのこもったツイートをいただいてるんですけれども、そうですね、当時やっぱりプレステ2とかがもともと家電メーカーさんが出してるっていうのもあるので、 DVD プレイヤーとしての機能を備えてたりとかして、ゲームやらない人でも買えるようにっていうような流れに どちらかっていうとゲームハードは向いてたんですけれども、でも任天堂のやっぱ方針っていうのがあって、どちらかというとその花札とメーカーとかから来たゲームウォッチとか作ってたメーカーとしては、おもちゃっていうか、まあ遊ぶものとしてのゲーム機っていうのを多分大事にした結果、まあ、あのデザインだったりとか、あとはロードがすごい早いっていうとことか、メーカーさんも確かソフトを作りやすい環境が整ってたりしたんじゃなかったっけな、ちょっと実際僕がねメーカーさんの人ではないんで分かんないところもあるんですけれども、なんかそんな話は聞いた記憶があるんですけれども、結構本当にシンプルにゲームすることに特化したゲームっていうのはありますね。まあ、その分なんか変な周辺機器がいろいろ出てたりとか、外でプラスしてなんとかフォローしようかなってしてたような感じがありますね。うん、はい。で、未だ現役っていうことなんですけど、今何をやってるんでしょう。子供と一緒にマリオカートとかマリオサンシャインとかやっぱやってんのかな。ちょっと今何をやってるのか気になりますね。教えてほしいですね。でね、やっぱりヘポ君もゲームキューブのコントローラーにやっぱり思い入れがある世代なんでしょうね。うん、未だにこう販売されてるのを見てニヤニヤするっていうの気持ちはすごくわかります。あのコントローラーやっぱり僕も好きです。はい。ありがとうございます。で、続きまして、こちらで最後かな。はい、第5回の放送でもゲストで出演していただきました。僕の大学時代のサークル仲間、ゲーム仲間、カズヤンですね。カズヤンはゲーム好きで、大学卒業後しばらくゲームショップでちょっと働いてたこともあったんで、まあ、ちょっと業界側からの目線っていうのでちょっとツイートしてもらってるんですけれども、はい、ちなみに僕も大学卒業して何年かはゲーム屋さんでバイトしてたんで、この辺の感じっていうのもちょっと共感できるところあるんですけれども、はい、じゃ読みますね。ゲームキューブ、ついにカセットじゃなくなったんだな。メモリーカードもディスクもちっちゃ。59と251の2種類のメモカを出す意味ん、64もだけどコントローラー4つさせる嬉しさ。でもすごい絡まる。持ち運びよ、謎の黒い取っ手。ゲームボーイプレイヤー、ゲームボーイアドバンスケーブルは神。PSO、ファンタシスターオンラインですかね、やりたさにブロードバンドアダプターを買い、動物の森ではカード E リーダーに困惑し、マイクを使って大玉で遊び、ドンキーコンガの樽の保管場所に困る。ゲームプラス周辺機器の夢が詰まっていた時代な気がする。はい。でですね、ツイートに、これはゲームキューブの取説のなんか1ページなんですかね。ディスクを入れるところの蓋をなんかこう、付け替えることができますよ、みたいな取り外しとかの説明書なんですけれども。へー、こんなとこ外せましたっけ？カズヤンによると、ここを付け替えることができるという当時としては斬新なハード。変えた記憶は、ないですね。僕もここ外せるなんて知らなかったですね。今で言うあれですか、ニュー 3DS のカバーが変えられるみたいな走りですかね、これね。はぁ、こんなとこ変えれたんだ。はい。知らなかったなぁ。うん。で、キューブ発売時点でゲームショップ店員をやってたので、ピクミンのバカ売れによる供給不足にイライラしたり、ゼルダの風のタクトが売れなさすぎて衝撃を受けたり、任天堂は携帯機も据え置き機もカラーバリエーションが多すぎて、とにかく在庫の管理が大変だった記憶があります。はい、風ありがとうございます。そうですよね。ね、今までかたくなに64までロムカセットっていうのにこだわってた任天堂がついにあのディスク媒体に移ったっていうのはこのゲームキューブでは結構ね衝撃だったんですけれども、まあね、やっぱりディスク媒体の方が価格が安くできるっていうのもあったんで、ね、それまではやっぱりロムってスーパーファミコンの時なんかすごいもう1万いくらとかの値段設定になっちゃってたんで、 そういった意味ではね、手が出しやすい価格に落ち着いたっていうのはすごく嬉しいことではあったと思います、当時としては。でメモリーカードもあれやったら小さくてちょっとなくしそうになってたんですけれども、251のメモリーカード僕使わなかったかな。59でなんとかなんかこと足りてたような気はするんですけども、で、あとはカズヤンと僕は大学時代、ね、コントローラー友達分も用意して、それを接続するのに周辺機器のマルチタップまで自腹で買って用意してた世代なので、すごくこのコントローラーが本体に直でさせるっていうのは、その嬉しさすごくわかります。はい、マルチタップ買わなくていいって、もう荷物が1個減るし無駄な出費が1個減るんでね、すごい絡まるっていうのはわかります。はい、ね、で、あとゲームボーイプレイヤーとゲームボーイアドバンスケーブル、まあ先ほど少し、話したところも被るんですけれども、はい、あとは周辺機器ですよね。先ほどもちょっといろいろ話したのも被るんですけれども、結構やっぱり周辺機器、ソフトごとのオリジナルの周辺機器が多かった気がします。うん、僕もゲーム屋やってて、このドンキーコンガの樽、すんごいなんか場所取っててショーケースの中に入れるのにも困った記憶があったんですけれども、そういったソフトプラス何かっていうのがセットで出てたのは多かった気がします、確かに言われてみると。あとはそうですね、やっぱりピクミンは人気があったんで、値段は中古でも高いままでしたし、割とこう一気に CM のね、有名な歌に乗せてピクミンが食べられていくっていうゲーム画面が映るあの有名な CM で一気にやっぱピクミンは売れたんですけど、任天堂がこう割と初回出荷の数を抑えがちな傾向があったりとかして、追加生産もちょっと遅いっていうのがあったんで、確か当時僕もゲーム屋で働いてきたけど、ピクミンは在庫が常になかった。で、あとゼルダの風のタクトも余ってて値段が大暴落してたのも覚えてます。はい、ね、僕自身は買ってやったんですけれども、まさかあんなに売れないとは思いませんでした。ちょっとやっぱり今までのゼルダとのキャラクターデザインを変えすぎたのもあるのかな。やってみたら面白いゲームではあったんですけれども、想像してたより多分多めにどこも発注かけてて売れ残ってるのがほとんどでしたね。はい、風のタクト、はい、わかります。はい、で、あとそうですね、カラーバリエーションが多かったので、確かに僕もお店のあのショーケースの中やったらゲームキューブが場所取ってた印象はありますね。やたら同じ色が被あのだこの色だけ在庫があるみたいなのもあって、あの辺の価格をどうするかみたいなところも悩みどころだったと思います。わかりますね。でもまあ僕ゲームキューブ好きだったんで、割とゲームキューブのところのショーケースはまめに綺麗にしてたあの記憶があるんですけれども、はい、この辺はまあゲーム屋さんで働いてた人はあるあるみたいなところなんで、まあ他の方はまあ一般ユーザー側からの目線っていうところですかね。まあこういった目線があるのも面白いですね。当時のこともちょっと僕も思い出しました。はい、ありがとうございます。はい、ゲームキューブのについてのメッセージはこんな感じですね。皆さん急なちょっとお願いで申し訳なかったんですけれども、ご協力いただきましてありがとうございました。はい。で、まあゲームキューブ総括じゃないんですけれども、ね、皆さんのまあお話も聞いて思ったことは、いい意味でデザインとしても結構愛されるデザインだったし、ゲームのねロードが短いとか、結構コントローラーが手にしっくりきててとかっていうところは、本当に任天堂らしいゲームを遊ぶことっていうことに対してこう真摯に向き合って作ったハードね、無駄なものは極力つけないでシンプルな形にまとめ上げたハードっていう印象が皆さんの話で聞くと ありますね。うん。性能は決してまあその当時の他のハードに比べて言うと最先端とまではいかなかったんですけれども、その辺はねすごく僕はちょうどいいって言うと変ですけども、なんて言うんですかね、安心する、そばに置いときたくなる、ね、まあ売っちゃった僕がそんなこと言うと説得力ないんですけれども、今となってみるとゲームキューブ取っといてもよかったなって思うような、うん、妙ななんかこう愛着があるゲーム機だったなとは思いますね。まあ、だからこそ今の Wii U とかに至ってもそのゲームキューブのコントローラーとかゲームキューブの形の形状をした、クラシックコントローラーなんかが出てるわけで、僕ねこの収録する前にせっかくなんでゲームキューブって今どのぐらいの価格帯で売られてるのかなと思って、まあ、近くのちょっとゲームを使ってるお店に行ってきたんですけれども、結論から言うとゲームキューブの本体は売り切れてて在庫ありませんでした。なんでちょっとゲームキューブの値段っていうのは調べられなかったんですけれども、でもねゲームキューブのコントローラーだけはねいっぱい20個近くぐらい飾ってるんですよね。だそれだけ需要があるってことなんだと思うんですけれども、うん、でまあゲームキューブのソフトはやっぱりまあ元々出てる本数も圧倒的にプレステ2とかに比べれば少なかったのもあるんですけれども、今に至ってはレトロゲームの売り場の方にもゲームキューブ回されちゃってるんでちょっと寂しい感じの品揃えだったんですけれども、うん、でもねまあそういう風に在庫がないってことは逆にまだ持ってる人が多いのかもしれないなともちょっと思いましたね、うん、まあいろいろ言いたいことはあるんですけれども、当時としては携帯機とこうつないで何かをやるっていうところを始めた走れないなとハードもあるので、どうしてもちょっとコアな感じに来そうだった64と、それから思いっきりライトユーザー向けに舵を切った Wii をつなぐ、まあそういう意味では結構任天堂らしさが詰まった名機と言っていいんじゃないかなとは思いますね、ゲームキューブ。はい。ね。まあ今後まあ、任天堂の家庭用ゲーム機、据え置き機っていうのがどういう風になっていくのか、Wii U もね、生産終了の方向で話が、この間ニュースで取り上げられたりとかしてたんですけれども、どういう風にいくのか、うん。次のハード NX っていうのは噂では携帯機と据え置きのハイブリッドなんじゃないかみたいな話も出てたりとかして、ちょっとね今後の任天堂の動向っていうのは少し目が離せないところなのかなとは思いますね、うん、そうじゃなくても USJ との事業提携、マリオのブースを作るみたいな話とか、あとは映像事業、映像を作る事業の方にも進出しますよみたいなところが今ニュースとして出ているので、ちょっとまあ岩田さんなき後の今後の任天堂、瞑想しなければいいなっていうのが半分で、新しいことやってくれるのかなっていうのが半分、それがちょっと僕個人としては思ってるところですね、うん、どちらにせよ今後のゲーム業界の中では決して目は離してはいけない会社ということではあるので、ゲームキューブの話の流れの中で、その辺もちょっと注目していきたいなと思う出来事ではありました。はいはい、こんなところですかね。うん、今日はあえて今ゲームキューブの話ということで、任天堂の据え置きハードの中でもう結構僕は大好きなゲームキューブの話をさせていただきました。はい、ではまあ、今日は今回第7回の配信は、これで、はい、終了とさせていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。ではまた。
と言ってあげたい。今日もなんとか無事に終わったね。まだまだやらなきゃいけないことが山ほどあるけど、今日はお休み。お疲れ様と言ってあげたい。今日は本当に我慢したよね。体についた涙の跡を洗い落としたら、今日はお休み。誰もが夢を見る、ひとときの風かもしれない。それでも握りしめた勇気はあなたを強くする。お疲れ様と言ってあげます。大きな花丸つけてあげます。明日の先のそのまた先の自分のために、今日はお休み、今日はお休み。